武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
一体何年ぶりに読み返す司馬作品だろうということで、司馬遼太郎さんの著作飛ぶが如く、はい、文藝春秋社館でありますが、私はもう単行本で持ってるんでありますな。それとこう目が合うんでない、その
目が合う、う
ん、なんかね、読んでない本と時々こう目が合うんです、はい、それに西郷さんのことをね、今書いてるエッセイがあって、ね、まあ、2ヶ月に一遍ぐらいのざっくりしたやつなんですが、それでこう西郷さんのことを書き始めて、あんまり無責任なことは書けないなと思って、
はい、
思い出だけに頼らず、ちゃんとした資料をというような気持ちで、資料ではないんですが、司馬さんの作品の飛ぶが如くを、もう一回こうめくってみたんですよね。
はい。
出版年月日を確認いたしますと、私が持っております単行本は、なんと驚くなかれ、昭和50年12月30日第一刷りとありまして。
はい、一刷りですか。
私、一刷りを持っとるんですよ。ところが、この飛ぶが如くに関しては、点々としか思い出がありませんで、
はい、
へえと思いつつ、そのやや黄ばんだその本をめくり始めたんですね。
はい。
ところが、これ、分量がすごいんですよ。どのくらいあるかと言いますと、B6 版の単行本で1ページ約320字。これを2段に積んで640字。1ページが。
はい、
で、1巻だいたい350ページで、22万4千字で1巻。これが7巻あるんです。
はい。
もう、対策中の対策ですよね。同じ作り方で、龍馬が行くは5巻ですから。
はい。
まあ、その司馬遼太郎という人のこの執念の質量と言いますかね。司馬遼太郎という人はこの飛ぶが如くという作品を書いて、何をたどり何を私たちに渡そうとしているのかって考えてみたんですが、私20代の半ばで。
当時はやっぱりワクワクしながら読んだんですか？
これがね、カナも正直に言うとワクワクしてないんだろうな。
ああ、そうなんだ。
あのね、君は信じないかもしれないけど、俺が一番人生でワクワクした本で、龍馬が行くっていう作品あるでしょ。
はい。
あのね、あの文章どこにあったっけって言ったら、俺5巻あるけど、大体言えるよ。
うっそ。何回読んだんですか、龍馬が行くは。
100回は超えてるわな。
へぇー。う
ん。どんな細部にわたっても印象に残ってるとか、全部、思い出すことが可能です。
はい。
私は18の時に読んだ。バカな柔道部の頃だったんですが、龍馬が行くは感動して男の生き方の背骨、人生の背骨にしようと思って、うん、でその8年後に飛ぶが如くを読んでるんですけども、これはもう間違いなく龍馬が行くと同じぐらいの感動が待っているはずだと思って読んでるんですが、その割に飛ぶが如くほとんど残ってないんですね。
40数年2回目読んでらっしゃらないってことですもんね。
2回読んでない。
うーん、
龍馬が行くわ。皮出てくるわ。スイカの種は出てくるわ。芋の皮は出てくるわ。
本の間から。
そう。ああ、これ蚊に刺されながら読んだんだとか。これ自分でもジーンと来たのは、竹地半平太が切腹するショーがあるのよ。
はい、
そこ読むとね、中から花びらが落ちてくんの。
え？
押し花にして。自分の大好きな友人のような人が、そこで切腹して死んだんで、花を置くつもりで、花びらを置いてるんですよ。
いい話ですね、それ。
うん。
ええー、そうなんだ。
龍馬が死んでいくところなんかもうやっぱ点々とシミがあるんで、泣きながら読んでるんですね。で、それくらい集中したんですが、飛ぶが如く。これはいかんと。我が人生、そんなにもう後も長くありませんが、とにかくもう一回読み直そうという気になりまして、
はい、
全7巻約156万8千字の大河の文字を私はこぎ渡ろうと決意し、読み始めたのが3月だったかな。
3月。
それからね、4ヶ月くらいかかっておりますから。で、まあ、ついでのことでありますけども、本年は大河ドラマセゴドンでありまして、2018年の書店店頭には西郷絡みの著作がたくさん並んでおります。で、私もその西郷をたどり、べく長大な物語を読み始めたわけであります。司馬遼太郎という方は文章がうもうございましてね、前工場のような文章を一巻目の巻頭に 書いていらっしゃる。司馬さんは薩摩人を語るとき、ユーモアをいかな場においても忘れないという人格が、むやみに尊敬される薩摩という風土を私どもはまず理解せねばなりません。ここから飛ぶがごとくが始まるんであります。さあ、長い長い語りになると思いますが、お付き合いください。飛ぶがごとく。